こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。風の谷という希望、残すに値する未来を作るは、アンタクワ人による社会構想の書であり、英字出版から2025年に刊行された大著である。著者は異臭から始めよや新日本で知られるが、本書では個人の知的生産や日本の産業論を超えて、都市集中人口減少、気候変動、自然環境の劣化といった長期課題を扱う。中心にあるのは、都市だけに人が住める未来を当然視せず、自然豊かな疎空間を存続可能で持続可能な生活圏として再設計する発想である。森流域、インフラ、エネルギー、医療、教育、食と農などを横断し、単なる地方再生論ではなく、数百年単位で残すに値する場所をどう作るかを問う。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、都市集中型社会の代替案としての疎空間の再評価、本書の出発点は、都市への人口集中が進むほど、自然と歴史を抱えた広大な土地から人の暮らしが消えていくという問題意識である。著者は都市そのものを否定しているわけではない。むしろ都市が高い効率性、専門性、交流密度を持つことを認めた上で、それだけを未来の標準にして良いのかを問う。ここで提示される疎空間とは人口密度が低く、従来は社会基盤の維持が難しい場所とみなされがちな地域である。しかし本書はその粗さを欠点だけでなく価値として捉え直す。自然との近さ、空間の余白、土地固有の文化や記憶は都市では再現しにくい資源である。重要なのは、過去の戦略をそのまま保存することではなく、現代の技術や制度を組み合わせて、人が住み続けられる新しい空間モデルを構想する点にある。次に、自然共生と先端技術を両立させる生活圏設計、風の谷の構想が特徴的なのは、自然回帰を素朴な半近代として描かないことである。本書では、自然と共存する場所を作るためにこそ、データ、AI、分散型エネルギー、通信、医療技術、モビリティなどの活用が必要になると考える。疎空間では人口が少ないため、都市型の大量供給モデルをそのまま適用すると、交通、医療、教育、上下水、廃棄物処理の維持が難しくなる。したがって技術は生活の利便性を上げる道具であるだけでなく、少ない担い手で基盤を支えるための条件になる。一方で技術が土地を均質化してしまえば、疎空間の価値は失われる。本書の設計思想は、土地の素材、地形、追形、植生、景観、文化を読み取り、それぞれ異なる会を作ることにある。効率化と固有性を同時に扱う点が、一般的なスマートシティ論との違いである。さらに、エコノミクス、レジリエンス、求心力、文化価値創造という4つの命題、本書は理念だけでなく、疎空間を現実に存続させるための条件を複数の命題として整理している。第一に、エコノミクスである。人が住み続けるには生活を支える収入、地域内外との交換、維持費を賄う仕組みが必要になる。第2にレジリエンスである。災害、気候変動、人口減少、インフラ老朽化に対し脆弱な場所をどう持ちこたえさせるかが問われる。第3に求心力である。単に住めるだけでなく、人が関わりたい、戻りたい、学びたいと思える魅力がなければ担い手は増えない。第4に文化と価値創造である。地域の自然や記憶を消費物として扱うのではなく、新しい暮らし、仕事、学び、表現の源泉に変えることが求められる。この4つを同時に満たそうとするため、本書は地方振興策の寄せ集めではなく、生活圏全体の設計論になっている。そして森、流域、インフラ、食と農を横断する実装思考、はずの谷という構想は抽象的な未来像にとどまらず、空間を支える具体領域を広く扱う。森や流域は景観資源であるだけでなく、水循環、防災、生態系、生活文化の基盤である。廃棄物処理などの基盤インフラは、都市よりも利用者が少ない疎空間でこそ維持方法の再設計が必要になる。エネルギーについても大規模集中型だけでなく、地域特性に合う分散的な仕組みが検討対象となる。さらに医療や教育は人口密度の低い地域で人が安心して暮らすための中核条件であり、オンライン化や地域内外の専門人材との連携が重要になる。食と農は単なる産業ではなく、土地との関係を日常的に結び直す領域である。本書の強みは、これらを個別政策として切り離さず、場所の持続可能性を構成する相互依存のシステムとして扱う点にある。最後に、土地読みと緩やかなネットワークによる長期的な谷作り、本書が示す実践の入り口は、大規模開発の計画書を先に置くことではなく、土地を読むことにある。土地読みとは、地形、水の流れ、植生、気候、集落の記憶、古くからの利用のされ方を理解し、その場所が何を受け入れ、何を拒むのかを見極める作業である。これは単なる調査ではなく、地域の黒、自然に詳しい人、実践者、専門家が同じ場を歩き、語り、関係を編み直す過程でもある。もう一つの要点は、緩やかなネットワークである。 風の谷は一人の設計者が完成形を押し付けるものではなく、地域の内外にいる複数の担い手が時間をかけて試行錯誤する運動として構想されている。そのため固定された正解よりも対話仮説実験修正を続ける姿勢が重視される。数百年単位の視座を持ちながら最初の一歩は土地を歩き人をつなぐことに置かれている。結論として、本書は人口減少地域で活動する自治体職員、地域事業者、建築や土木、農業、教育、医療、エネルギーに関わる専門家に特に向いている。また都市で働きながら将来の暮らし方や社会の持続可能性に違和感を持つ読者にも思考の枠組みを与える。得られる利益は地域課題を個別の問題としてではなく、自然、インフラ、経済、文化、担い手形成が絡み合う生活圏の問題として見直せる点にある。実務上は土地読み、緩やかなネットワーク形成、素である価値の保全といった発想が地域プロジェクトの初期設計に役立つ。知的には都市化を避けられない流れとして受け入れるだけでなく、別の未来を設計可能な対象として考える視座を得られる。類書の地方創生論やスマートシティ論と比べて際立つのは単一の政策提案ではなく、数百年単位の場所づくりを多領域の知識で束ねようとする射程の広さである。読みやすい軽い本ではないが、その重さ自体が扱う問題の複雑さに対応している。ご支援いただける場合は安宅和人ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。